今日は兵庫県弁護士会姫路支部平田弁護士にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は憲法をテーマとしたお話を伺います。前回昨年12月に出た夫婦別姓の問題に関する最高裁判決についてお話しいただきました。今日はこの夫婦別姓判決と同じ日12月16日に出された女性の退婚期間に関する違憲判決についてお話しいただけるということですね。
はい、これもマスコミで大きく取り上げられましたね。
はい、まず退婚期間というのは何でしょうか。
はい、女性が離婚してから再婚するまでの間の再婚禁止期間のことで、現行民法は離婚後6ヶ月約180日の間は再婚できないと定めています。
裁判ではこの退婚期間の何が争点となったんでしょう。
はい、原告は平成20年3月に前の夫と別れた女性で、民法の規定によって6ヶ月再婚を待って平成20年10月に再婚された方でした。
はい、
原告は男性は離婚後すぐに結婚できるのに女性だけが再婚を待たされるというのは合理的な根拠がなく、女性を差別的に取り扱うものなので、人の平等を定めた憲法14条と両性の平等を規定した憲法24条に違反すると主張したんです。
ではこの点について最高裁はどのように判断したのでしょうか。
最高裁は離婚後6ヶ月つまり180日も待たせるというのは合理性がなく、この点は原告の主張する通り憲法14条と24条に違反して違憲だとしました。
はい、
他方で離婚後100日待たせる限度では合理性も残っているので、その範囲では違憲とまで言えないとしたんです。
80日間だけ退婚期間を短縮したということですか。もともと女性に6ヶ月の退婚期間が定められた理由というのはどういうものだったんでしょうか。
そこからですね、現行の民法の規定は実は明治憲法の時代にできたものが戦後もずっと残ってきたんですね。
はい、
それでこの規定が明治時代にできたもともとの理由なんですけれども、男性が再婚の女性と結婚する時の目線で、離婚から半年も経てば、女性の体型から見て妊娠しているかどうかが分かると、
はい、
そうすると離婚から半年結婚を待たせておけば、女性が前の夫の子をはらんでいないかどうかが判別できると、
はい、
でもし前の夫の子をはらんでいると知らずに離婚を間もない女性と結婚してしまうと、自分の種から生まれたわけではない子供が自分の子になる可能性が出てきて、血統が混乱する、これを防止しようということでした。
いぶん男っぽいというか男性目線の規定だったんですね。
まあ、当時は帝国憲法の時代で、議会にはま
あ
男しかいないですからね。ですから半年も経てばお腹の大きさで子供がいるかどうか分かるから、それまでは結婚を待たせておけといったこういう乱暴な考え方はもう憲法違反ですよと、こうなります。
なるほどね、分かります。でも今回やっぱり離婚後100日待っていただく限度では違憲ではないとされたようです。それはどういう理由からでしょうか。
はい、この点はもう一つ二つですね、法律知識を入れておく必要がありましてね。
はい、
で民法は女性が離婚しても離婚後300日、約10ヶ月経つまでに生まれた子は前の夫と離婚する前に妊娠したことを考えられるので、前の夫の子と推定するという規定を置いてるんですね。でこれは妊娠期間が約10ヶ月だということが理由です。
はい、
でそれからもう一つ、民法は女性が結婚してもすぐに生まれた子は夫のことは推定しないけれども、200日も経った後に生まれた子は夫と結婚した後に妊娠したことを言えそうだから、夫のことを推定するという規定を置いています。
はい、
これは早産の可能性があることも前提にしています。ですからこの離婚後300日というのと結婚後200日、この2つが必要な知識になってきます。
なるほど。
はい、それでは千葉さん、ここで問題です。
はい、
前の夫と離婚した日に、直ちに今の夫と結婚したとします。
はい、
今の夫と結婚してから200日経った後に生まれた子は誰の子供と推定されるでしょうか。
先ほどのお話ですと200日経った後ですから、今の夫の子でしょうか。
その通り。
あ、はい
はい、それではですね、前の夫と離婚してから300日以内に生まれた子は誰の子と推定されるでしょうか。
これも先ほどの話ですと300日以内ですから前の夫の子でしょうか。
そうですね。
はい、
さてそうなりますと、前の夫と離婚した日に 今の夫と結婚しますと、うん、今の夫と結婚してから200日経った後、うん、300日以内に子供が生まれますと、今の夫の子供とも推定されるし、前の夫の子供とも推定されることになりませんか？
そうなりますね。
でそれはややこしいですね、
はい。
千葉さん、では、うん、離婚後100日経った後に初めて結婚できるとした場合、はい、先ほどのややこしい問題は生じますでしょうか？
ああ、そうか、離婚後100日経ってすぐに結婚した場合、結婚後200日以内に生まれた子は離婚後300日以内に生まれた子供なので、前の夫の子とだけ推定され、はい、離婚後200日経った後に生まれた子は今の夫の子とだけ推定されるということですね、はい、
そうです。ちょっとパズルみたい
ですね。そうですね、
最高裁は前の夫も今の夫もどちらも父と推定されるという、まあ、いわゆるダブル推定を避けるという目的があるので、うんうん、
はい、100
日まで女性の再婚を禁止する限度では再婚禁止規定は合憲だとしたわけです。
なるほど、理屈は分かったんですが、でも前の夫と離婚した時に妊娠していない時はどうなんでしょう、うん、その場合でもその後300日内に生まれた子供は前の夫のことを推定されるんですか？
いや、今の民法の規定でもですね、うん、離婚した時に妊娠していた子供でないと証明できる場合には、
はい、
離婚後300日以内にたとえ生まれたとしても前の夫のことは推定されないことになっています。
そうしますと今は産婦人科に行けば妊娠しているかしていないかはすぐに分かりますよ ね。
そうですね。
そうすると離婚してすぐに再婚したいという女性は産婦人科で妊娠していないことの証明をもらえればどうなります？
はい、前の夫の子かもしれないというダブル推定はその場合は避けられますね、
はい、
ですからそういう場合は女性に100日、まあ、3ヶ月以上も再婚を待たせる必要はないってことになります。
そういった点は最高裁判決は何か述べていますか？
とても鋭い指摘です。今回の最高裁の違憲判決で、離婚後180日経っていなくても100日経っていれば役場の戸籍窓口で、まあ、再婚の婚姻届を受け付けなければならないということになったわけですけれども、
はい、
まあ、これに加えまして、はい、今回の最高裁判決で多数の意見は、離婚した女性が100日以内に再婚を希望している場合は妊娠していないという医師の診断書を提出すれば、うん、戸籍窓口でその婚姻届を受理するといった実務運用をするべきだ、そのように解釈するのが正しいとわざわざ述べているんです。
そうなんですね。
15人中の8人の裁判官が、まあ、そういった解釈が正しいと述べました。加えて2人の裁判官は、はい、今後、まあ、その最高裁がそういう意見を述べても、戸籍窓口で多数意見が述べるような運用がなされるかどうかがわからないし、
はい、
ダブル推定が起きるという場面というのはとてもレアなケースだし、
ま
あ、そのような場合が起きたとしても、はい、DNA 鑑定で容易に父親がどちらかを判定することができるのだから、
はい、
実際に子どもにとって困った事態は生じないということで、100日以内の部分も含めて女性を待たせる合理性はないということで憲法違反だと述べています。
なるほど。政府は今回の最高裁判決を受けてどのような対応をしていますか？
実は最高裁判決があった当日に、法務省は全国の市区町村に離婚後100日を過ぎていれば再婚の婚姻届を受理するように通知を出しました。さらに今月3月8日には民法改正案を閣議決定し今の国会での改正を目指すとしています。具体的にはまず民法の定める再婚禁止期間を6ヶ月から100日に改める、それから先ほどの議論で出てきた離婚の時に妊娠していなかったという場合は離婚の日から100日以内であっても再婚できるという規定を新たに設ける、そういう内容の改正案ができています。
随分と対応が早かったんですね。
そうですね。この点は与党内でも異論がありませんでした。最高裁の今回の判決はまあ効果がありました。
そうですね。
これまで不平等な再婚期間を我慢してきた女性にとっては春の朗報と言えそうです。
はい、
それでは今日はこのあたりで失礼いたします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。